恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。突然の大雪で本当に皆さんお疲れのことだと思います。また教会に来ると特に男性群は一生懸命雪かきを今日朝からしていただいて本当にありがとうございます。今朝少しだけお手伝いしながら川田兄弟と断食より厳しいねなんて話をしておりましたが、今日はテーマは断食のテーマです。先ほど歌いました聖歌438番、旧聖歌の436番、もう一回ちょっと開いてみてください。語り聞かせよ。礼拝で歌うのは初めてということで、先週の祈祷会でもみんなで歌っていただきまして、今日も、練習した方々が大きな声で歌ってくださったので感謝でした。新しい歌を覚えて歌うととても新鮮な気持ちで歌うことができます。歌詞をぜひ味わっていただきたいのです。味わい深い内容です。この歌詞、詩を書かれたのはキャサリン・ハンキーという女性です。このキャサリンさんはまだ10代の頃から日曜学校、教会学校で女の子たちを教えていた日曜学校の先生、そして30歳代の初めに重い病気を患って床につきました。ベッドに寝かされながら、みんなが私をお見舞いに来てくれて、そして来てくれる人たちがみんな私に古い古いイエス様のお話を聞かせてくればいいのにとこう考えていた、その考えが一つの詩になったのです。そのキャサリン・ハンキーさんが作られた一つの詩が、なんと二つの賛美歌になりました。一つは今日歌いました438番。そしてもう一つが皆さんよくご存知の聖歌547番、旧聖歌の525番です。語り継げばや。こっちは皆さんよくご存知でしょう。語り継げばやっていうあの賛美歌です。なんと同じ詩からですね、語り聞かせよという賛美歌と語り継げばやという賛美歌と二つがですね誕生したのです。今日歌いました語り聞かせよなんですが、もう一回歌詞をよくですね味わってみてください。語り聞かせよ古くあれと、また懐かしきイエスの言葉、語り聞かせよよく砕けて、幼子のため説くごとくに、語り聞かせよ語り聞かせよ語り聞かせよイエスの言葉、語り聞かせよ驚くべき救いの道よ神の知恵よ、語り聞かせよ数重ねて心の奥にとどまるまで、語り聞かせよ罪人なるこの身を救う手立てありや、語り聞かせよ我が死ぬる日慰めとなる良き言葉を、語り聞かせよ世の栄えに目くらむ時のあるや知れず、語り聞かせよイエスは我を救いてまたく成したもうと。本当にキャサリンさんの信仰の証がまた祈りがよく込められた素敵な詩だと思います。今朝も幼子にもわかるようによく砕いてお話をしたいと思うのですが、テーマは断食なのです。今日の説教題をご覧になって、ああ今日はもうクリスマスだからこの題かと思われたかもしれませんが、今日の題はメリークリスマスではございません。メリークリスチャン。クリスマスにはみんなが互いにメリークリスマスと挨拶を交わすのですが、そのメリーという言葉は、陽気なとか、楽しいとか、快活なとか、ウキウキするというですね、そういう意味なのです。ですから、そのメリーを クリスチャンにかぶせて、陽気で楽しいクリスチャンという意味で、今日の説教題をつけさせていただきました。今週は報告にもありましたように、まさにクリスマス本番。毎日のようにクリスマス集会が開かれます。火曜日にはキングスガーデンのクリスマスが、木曜日には近藤クリニックの、金曜日にはワンウェイクラブ少年院青年会のクリスマスと続きます。土曜日には子供のクリスマス、そして夜はしっとりとしたイブの集いをみんなでこのところで楽しみたいと思います。毎年イブの集いは本当に素敵な雰囲気で、今年はそれにさらに素敵なプランが組まれていますのでお楽しみに。そして今度の日曜日にはクリスマス礼拝へと続くわけです。このクリスマスを飾ろうと、仏教国と言われるはずの日本ですが、街はイルミネーションやツリーが氾濫しているのです。このすぐ近くの紅葉台、松井さんの家のすぐ近くにも、隣り合う三軒の家が、その家全体をイルミネーションで飾って美しさを競い合っているっていうので、月曜日には、キングスガーデンの夕食会の後で、8台の車を連ねて、イルミネーションツアーに出かけました。どうぞ、関心のある方は、まだ1週間は見られますので、イルミネーションツアーに、あ、もうないんですか？あ、消えてましたか？あ、大雪だから。また着くでしょう。はい。そんな、街のクリスマスの輝き、飾りに比べて、教会は実に地味です。地味クリスマス。しかし、この時期こそ、教会はどんな街のクリスマスにも勝る美しい飾りを持って輝くのです。それは何かといえば、メリークリスチャン。陽気で楽しいクリスチャンの笑顔、微笑みこそが、教会のクリスマスの最高の飾りのはずなのです。ただ、今年のクリスマスは雪かき雪かきで疲労困憊のクリスマスになりそうですが、でも、日頃の運動不足解消のために素晴らしいチャンスだと喜んで奉仕しましょう。ところがです、イエス様の目に映ったのは、それとはまるで逆の姿だったのです。16節。断食するときには、偽善者たちのように、やつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。神様を敬うイスラエルの民にとって、善行と呼ばれるものが3つありました。私たちはそれを順番に見てきたのです。第1は、施し。貧しい人への現金とか。また、第2番目は、祈り。そして、断食。これらは神様への信仰と献身の現れとしてなされる善行、良い行いなのですが、それを人に見せ、褒められたくて行う人々の姿をイエス様はご覧になって嘆かれたのです。今でも様々な理由で断食をする人々がいます。皆さん最近断食された方いらっしゃいますか？まあ、断食しないんですか？断食、今でも断食はよくあることです。病気の治療の一環としての断食療法がなされる場合がありますし、また肥満治療のために断食が用いられたり、また抗議を表すためにハンガーストライキという形で断食をする人々もいます。それに様々な宗教でこの断食が取り入れられて修行の一環として行われています。今は何と言っても美容のために断食をする人、またはダイエットする人が多いようです。先日発行いたしました伝道用のチラシ、教会通りにある保険会社が毎年 募集して発表しているサラリーマン川柳の中からいくつかを書いておきました。そこには書く余裕がなかったので、他にもなかなかうならされるようなものがあります。ダイエット関連の川柳をちょっとだけご紹介しましょう。体重計、踏む位置ちょっと変えてみる。わかりますね。こんなはずはないとですね、どうもおかしい、乗る位置がおかしいとですね、隅の方にちょっと体重を移動してみたりして、帰って上がったりして。これもよくわかりますよ。部分痩せ、したいところが大部分。もう部分痩せとは言えない、全部痩せになっちゃうわけです。これも聞いてますよ。ダイエット。今食べたのは明日の分。まだあります。痩せてやる。これ食べてから痩せてやる。こういうのもあります。なぜ太る？同じ食事で妻だけが。まあこれぐらいにしておきましょう。後で逆襲されそうですので。皆さんは断食していらっしゃらないみたいなんですが、私は毎日断食をしています。毎日断食してるんですよ。朝食のことを英語では何と言いますか？朝ごはん、ブレックファーストと言います。ブレックファーストというのは、ファーストというのは断食のことです。そしてブレイクで破る、壊す。すなわち断食をやめるんです。朝ごはんは断食を破る、そういう食事なわけです。6時に夕食を食べて、朝の7時に朝食を取られる方は13時間の断食をしているわけです。途中でおやつや夜食食べたらダメですよ。我が家のように夕食10時、朝食7時ではわずか9時間の断食なんですが、まあ残念ながらこういったものは断食とは普通言わないのです。神様はイスラエルのためにレビ記23章の27節というところで、特にこの第7月の10日は食材の日、あなた方のための聖なる会合となる。あなた方は身を戒めて、火による捧げ物を主に捧げなければならないと命じられました。ここにある身を戒め、新共同訳聖書では苦行しと訳しました。身を戒め、苦行する。それが断食することになるわけです。この言葉の元々の意味は、あなたの魂を減り下らせるという言葉が使われます。ここに断食するということの深い意味が込められているのです。すなわち、断食とは何かといえば、神様の前に自分自身の罪を悔い改めて、深い減り下りの、そして悲しみの表現が断食なのです。あまりにその悲しみが大きいので、食事も喉を通らない。それが断食なのです。ですから断食とは、深く自分の罪を悲しみ、神様の前に減り下るという素晴らしい心の姿勢が伴えば良いのですが、そこに偽善がつきまとうことになるのです。パリサイ人たちは、神様が年に一回断食をとレビ記で命じておられるのに、なんと週に2回断食の日を設けたのです。そんなパリサイ人の一人の祈りが、ルカ18章の有名なイエス様が紹介した祈りの場面に出てきます。こう祈りました。神よ、私は他の人々のように、ゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆、その十分の一を捧げております。週に二度断食しているということが、彼にとっては誇りだったのです。 そんな断食を誇っている姿をイエス様も目にしたのです。断食をして、自らに苦行を課していることを他の人に見せたいので、わざわざやつれた顔つきをするのです。わざわざ眉をしかめ、暗い顔つき、陰気な顔つきをして、いかに私は苦しみに耐えているか、周りの人々に見せつけたい。やつれた顔を人々に印象づけるために、顔も洗わないし、髪に油もしない、パサパサのまんまで、もっとひどい場合には、頭に、焚き火をした後にある、灰、灰をですね、灰をかぶって、頭から灰をかぶって、今私は断食中ですということをみんなにですね、見せつけたというのです。その表情や、その服装や、その雰囲気や、その様子からして、みんなに、いかに自分が神に対して忠実で、熱心で、信仰深いか知ってほしい、褒めてほしい、認めてほしいと、ラッパを吹いているのと同じなのです。先ほど、断食とは、神の前に自分の罪を悲しみ、悔い改めるへりくだりの行為だと定義しましたが、その献身、謙遜の印であるはずの断食が、傲慢の印に変えられ、断食している自分を誇っているのです。イエス様は、そんな態度を偽善と呼び、偽善者と呼んだのです。前に学んだように、施しの場合は、右の手のしていることを左の手に知らせないように、祈りの場合は、奥まった部屋に入って隠れたところにおられる主に、隠れたところで祈りなさいと。断食をする場合には、17節にあるように、顔を洗い、頭に油を塗りなさい。顔を洗い、頭に油を塗る。それはどういうことかといえば、断食していることが人にわからないように、自然に振る舞いなさいということなのです。特別にしないで、自然に顔を洗い、油を塗る。いつもと同じように振る舞えというのです。この偽善者の姿は、しかし、私たちと無縁ではありません。私たちは断食はしない。断食する習慣はない。しかし、それは断食に限らないのです。献金も、お祈りも、伝道も、奉仕も、毎日のデボーションも、こうして礼拝に出席することも、そして賛美することも、それ自体は素晴らしい私たちの本当に喜びを持ってなす、捧げるものなのですが、しかし、それをもっていかに自分が頑張っているか、熱心であるか、苦しい思いを耐えながらやっているか、どんなに忙しく働いているか、言葉で表さなくても表情で、雰囲気で、その態度で、雄弁にラッパを吹いてしまうということがないでしょうか。これは他の誰でもない、自分自身への痛いイエス様のお言葉として受け止めさせられています。特に今週のようにクリスマス集会が続くような時には、いかに忙しいか、メッセージの準備にいかに追われているか、まさに苦行のような日々を送っているか、ゆとりのない空気を周りに発散させて、よらば切るぞというですね、ギスギスした雰囲気を醸し出してしまいそうです。どんなに忙しくても、どんなに疲れていても、どんなに追い立てられていても、そんな悲鳴は神様のところでだけ隠れたところで神様に知っていただいて、人に見せる部分は、自然な姿で、悠々としていよ、というのです。杉田兄弟の今日は顔見えませんけども、お父さんの方が、 確か大学の教授か何かに教えられた言葉として、以前に話してくださったことがあります。それは、どんなに忙しくても白鳥の湖であれと教えられたというのです。白鳥の湖。ダンスを踊れということでではないのです。白鳥は湖を悠々と泳いでいる。でも隠れた。水面下の部分では一生懸命ですね。足を漕いでいるわけです。白鳥の湖であれっていうのはそういうことなのです。見えているところは悠々と鳥と。慌てず騒がず。しかし見えないところで水かきを必死に漕いでいる。本当に私たちもそうでありたいと願わされるのです。パリサイ人たちが断食をしながら顔をやつしていかにも苦しみに耐えているように人々に見せていたとき、じゃあイエス様はどうだったか。イエス様の周りにはいつも笑いがあふれ、明るさに包まれ、弾けるような喜びがそこにはあったのです。イエス様は招かれればどこへでも出かけて行って食事を共にしました。イエス様がテーブルに着かれると、そこはまさにお祝いのような楽しい会話が飛び交い、笑いが絶えなかったのです。聖書の中にイエス様が涙を流されたという聖書の中で一番短い説と言われる有名な言葉があります。ところが、聖書のどこを送っても、イエス様が笑われた、笑ったっていう箇所はないのです。じゃあイエス様はいつも真面目腐ったような顔をして、硬い表情をしておられたのでしょうか。いや、そうじゃなかったのです。イエス様はいつも微笑んでおられた。いつも笑みをたたえておられた。時には子供たちと一緒に腹を抱えて笑い、弟子たちと一緒に笑い興じていたと思われるのです。いつもイエス様は笑い、微笑んでおられたので、ことさらに書く必要がなかったのです。もちろん、イエス様も怒るときには激しく怒られました。苦しいときには、本当に身もだえするような苦しみを、悲しみの時には本当に涙を流されたイエス様。しかし、イエス様の生涯の中で断然多いのは、微笑みを浮かべておられるお姿だと思うのです。それに、イエス様のお話は、まさにユーモアに溢れています。それを人々は大笑いしながら聞いていたのです。それも、当時の人々の非常に身近な題材をもとに上質な笑いを引き起こしていたのです。ぶどう酒と皮袋の例え、着物の継ぎ当ての例え、盲人を手引きする盲人の話、他人の目の中にある塵を見ながら自分の目の中の針、大きな柱のですね、針を気づかない、愚かな金持ちの例え、放蕩息子と真面目なお兄さん息子の話。イエス様のお話をどれをとっても、実に身近でわかりやすく、しかもユーモアが込められているのです。そんなイエス様と、そしてイエス様の弟子たちの様子を見ていると、どうも全然断食をしている様子がないのです。パリサイ人は週に2回断食をし、それを当然としていましたけども、いくらイエス様をずーっと追いかけても、断食すべきはずの時にも断食をしないのです。いや、断食するどころか、イエス様は楽しそうにお食事ばかりしているのです。そんなイエス様のお姿に疑問を抱いたバプテスマのヨハネの弟子たちが、イエス様のもとにやってきて質問をしました。マタイ9章14、15です。するとまた、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？イエスは彼らに言われた。 花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。ユダヤの結婚式はもちろんどこの国でもそうですけれども、特にイエス様の時代のユダヤの結婚式は大きなお祝いの時でした。新婚夫婦は結婚後一週間は自分の家を開放して友人たちを招いて、なんと一週間続く結婚のお祝いを共に喜び共に祝っていたのです。イエス様は今弟子たちと過ごしているこの時は、そんな結婚の祝いに例えられるような、まさに楽しい愉快な祝いにも等しい嬉しい時なのだというのです。祝いの席に招かれながら暗い顔をして、どんなに勧められても、いえ、今私は断食中ですからと言って食事をしないで陰気な雰囲気をばらまいていたらどうなるでしょう。結婚式に招かれながら断食をするということはありえないこと、いや、してはならないことです。イエス様が共にいる、それはまさに婚礼の喜びにも勝る大きな喜びなのです。だから私たちは断食をしないのだとイエス様はおっしゃるのです。クリスマスの季節です。私たちはこの驚くべき出来事のゆえに、神が共におられると言い得る幸いを与えられました。神が共にいてくださる、これ以上の喜びはないのです。神と共にあるこの喜びのゆえに、私たちは常にメリークリスチャン、陽気で明るい楽しい存在として周りの人々に喜びを運ぶものとされたのです。クリスチャン生活を断食生活や苦行生活のように過ごしてはならないのです。イエス・キリストが来てくださったことによって、私たちは暗闇から光へ、絶望から希望へ、不安から喜びの日々へと移されたのです。もちろんクリスチャンといっても、いつもいつもニコニコと笑ってばかりおられない時もあります。悲しみに沈み、食事も喉を通らないで、ただひたすら祈るしかない、そんなところを通らされます。婚礼の喜びのような時を過ごしていた弟子たちも、花婿が取り去られる時が来ます、その時には断食しますと言われました。それはもちろんイエス様が取り去られる、すなわち捕らえられ十字架にかけられる時を指していたのです。私たちもそのようなところを、そのような時を通らされます。しかしそんな時にあっても、私たちは絶望することなく祈ることができる、常に共にいてくださり、共に悲しみ涙を拭い、支え慰め、そして運んでくださるお方がおられることを喜びましょう。もちろん私たちもとてもとても食事をしてはおれない、今日一日断食をしてお祈りしよう、そういう時があるでしょうし、また共に一緒に断食をしてお祈りしましょうと呼びかけるようなことが起こるかもしれません。しかし私たちは決してその断食を誇ることがないように、今年のクリスマスが真にメリークリスマスとなるために、イエス様は私たちをメリークリスチャンにしてくださったのです。イエス様の持っておられる陽気さ、明るさ、ユーモア、ゆとりを私たちはこの時期いただいていきましょう。お祈りします。天のお父様、このクリスマスの季節、まちまちがクリスマスのイルミネーションで飾られ、クリスマスソングで華やいでいる、そんな中でどうか私たち自身が最も麗しい メリークリスチャンとなって、キリストが来てくださり、与えてくださった、この世が決して与えることのできない喜びのゆえに、希望のゆえに、平安のゆえに、あなたを喜び楽しみ、罪許されたことを喜び楽しみ、神の子供とされていることを喜び楽しみ、あなたがこんな私と共にいつもいてくださることを喜び楽しみながら、心の深いところに、まさにメリークリスチャンの心をお与えくださるように、私たち一人一人に与えられている驚くべき喜びを、この季節にますます深く味わい、楽しむことができますように。そしてどうぞ、人々の前には、キリストに与えられた喜びを、本当に輝かしていくことができるように。しかし時に、喜べない、心が沈んでしようがない、悲しくてしようがない、辛くてしようがない、そんなところを通らされることがありますが、どうか、主の御前で、うめき、主の御前に全部を持ち出して、主に聞いていただき、主に、になっていただき、主に委ねて、神様、どうぞ人々の前には、平安に満ちた表情、態度、雰囲気を醸し出すことができるように、どうぞ私たちも、人々の前で白鳥の姿のように、あることができますように、それに程遠い自分であることを知らされていますが、主はどうぞ引き上げてくださるようにお願いをいたします。この慌ただしいこの時期、お一人お一人を主が豊かに豊かに、深いところで喜ばせてくださり、輝かせてくださるようにお願いをいたします。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。